イエス・キリストの皆を褒めたたえます。こんばんは。インターネットで皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ありがとうございます。聖書を最初に一箇所開きます。お昼パウル牧師が開かれた場所ですけれども、ヘブル書11章13節、新約聖書の、私2版なんで402ページですね。3版の方は438か9ぐらいだと思います。ヘブル書11章の13節、これは、今の TLEA 主の字がクリスチャンセンターと言いましたけれども、 TLEA の教会に与えられているお墓に刻まれている御言葉です。お読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。でお昼に主を礼拝する時を持たせてくださりありがとうございます。また夜この場所で原爆が落ちたこの場所に私たちを集めてくださって、ワインの時代の始まりと思われているこの原爆の場所で私たちが主を礼拝できるこの恵みを心からありがとうございます。今から御言葉を解き明かしますけれども、どうぞこのしもべは語るべき分を語れるように聖霊様が導いてくださり、聖霊様が必要なことを語ってください。主に期待いたします。信じます。イエス様とお会いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず主に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。この場所で聖会を殉教聖会をしたのはですね、実は、1997年2月5日400年の記念の殉教聖会をやった時この場所だったんですね。その時いた方いらっしゃいます？あ、今、あ、結構いますね。お互い年を取りました。初めてやった時なんですね、400年の記念聖火。その時この場所すごい広いなと思ったんですけども、今回この場所でやったのは、他の場所が全部ですね、改修工事とか公で使うとかいろんな理由があって借りなかったんで、ここになったんですね。345席しかないのでどうしようかと思ったんですけど、まあ、今螺旋階段を回って原点に戻ったってことが言われてまして、ここでやるのにも意味があるんだろうなと思って、なんか主があえて導いた場所かなと思っています。だから、まあ、その400年をやった時の場所で今日またやってるんですね。もちろん螺旋階段ははるかに高くなりましたけれども、新しいことのスタートがすでに始まっている、まあ、具体的にさらに進んでいくというそういう時だというふうに強く思っております。今日昼パウル牧師がこの箇所から語ってくださいまして、皆さんも恵まれたと思いますけれども、私もすごい語られたんですね。で、実はこの箇所を語ることは示されていたんですけども、その天の希望というところで、これから話しますけれども、約束の人としてアブラハムたちは召されて亡くなったけども天に行って天でいるという話で、こうなかなかね、なんかこうしっくりこなかったんですけども、実は今日のお昼の前に昨日の夜イサガヤでパウル牧師が少し話されたんですね。天の希望だけではなくて、すでに天のものとして歩むということを言われたんですね。でその時ものすごく霊に腑に落ちたんですね。でここは、石上町のお墓に書かれている言葉なんですけれども、これは秋元牧師たちが1986年の2月5日に、パウロ・ミキハウスで結婚式をされた時に、まあ、カトリックの神父さんが式をされたんですけど、新郎さんが御言葉を選んで、新婦さんが御言葉を選んで、夫婦で御言葉を選ぶんです。素敵でしたよ。もし映像があったら見たら感動すると思いますけど、その時にお二人で選ばれた御言葉がこの箇所だったんですね。そしてお墓を作るときに御言葉を何か入れましょうということになって祈ったときに、私思い出したんですね。この御言葉はいいんじゃないでしょうかって言ったら、あ、じゃあそうし、あ、確かにそうだねって言われたんで、パウル牧師の結婚式の時の御言葉ですよって言ったんですけども、偶然と思っておりません。なんかきっと意味があるんだろうと思うんですけども、でこの御言葉が書かれてるんですね。でこれは地上では見なかったけれども信じて天でいるっていうことは、そういうふうに理解してたんです。ところがね、ここにこれらの人々はって書いてあるのは、ちょっと聖書からいきますよ。10章のところを見てると、 体であるって。地上はもちろん大切な時です、ね、だけども地上だけに目を向けていたら、私たちは例えばお母さんは純白の服をくぐって待ってて、なんで神様は日本でこんな若い24歳ですよ、日本に来て4ヶ月ですよ、日本語もまともに話せなかったんじゃないかと思うんですけど、なんでって思うと思う、なんでって出てくると思う。でも本当に縁を考えていたら、冠をもらって天国に行って、で今日私のために天国でお母さんと祈ってると思います。神様よろしく伝えてください。本当に祈ってると思います。でもっと違うストーリーっていうか、神様のもっと壮大なドラマとビジョンが見えてくるんですね。でこの終わりの時代を生きるときに、私たちが永遠の存在であるってことを本当に知って、その中でね、目の前に起こること、これから起こってくること、そしてそれを捉えていったときに、本来自分の生きるべき使命、お話の御心、それが見えてくると思います。地上だけを見てると悲しいかな、私たちは人と比べるのね、競争するのね、妬むのね、悲しいですね。でそれはね、でも地上しか見てないからです。永遠に目が向き始めたらね、全然違ったものが見えてきます。でそれはね、この地上をね、こうなんかこうふわふわ歩くってそこじゃなくて、本当に価値あることのために、永遠に残ることのために生きることができる歩み方になってくるはずなんですね。で私たちはこの時に、実はあなたも私もイエス様を信じているものは永遠の存在なんですね。で永遠の中で生かされている、それを知ってて、その中でこの地上の人生があるから、その中でこの地上っていうのを見てほしい。そして今置かれていることや、これから許されてくることを、そのもっと大きな永遠って中で見ていくと、なんか全然違うことを神様から聞くことができるし、全然違うものが見えてくると思います。神様って愛なんです。どこまでも愛なんです。一人子イエス・キリストを十字架にかけて殺したってよく言うんですけど、極端に言うと、あなたに、地上にあなたしか一人しかいなくても、父なる神はその一人のあなたのためにイエス・キリストを地上に使わせて、そのあなた一人のために十字架にかけて殺して、サタンの手に渡して地獄に落としました。あなたが勝利するために、そして復活させたと思います。それぐらいお互い愛されてるんですね。でその方が必ず私たちに祭典以外なさらないわけがないんです。てか愛以外になれないんです。祭典以外できない方なんです。でもそう思えなくなることはあるんです。残念ながら。どうしてかって、地上だけ見てるから。神様は永遠の方で、永遠っていう中で私たちを導いているから、永遠の中で私たちを本当に祝福したいから、だからこれ地上だけ見てるとわからないことは、理解できないことはいっぱい出てくる。でももっと永遠っていう中で私がものを見始めたら、そこで見えてくる、教えられる、そこで初めて神様の語りかけが正しく聞こえてくることがある。神の愛がどんなに深いかをもっと知ることができるようになる。それを思います。もうこれでメッセージを終わりますけれども、私は、牧師なんでいろんな方の告別式をしました。ご年配の方もしましたけれども、子どもも20歳の方も、30代のお母さんも、それから40代の方も50代の方もしました。で正直若くて召されると心は痛いですし、ご遺族に、ご遺族ってことは本では使わないんですけど、一般でいうご遺族に声をかける言葉を人間的には失います。でもね、永遠って見たらね、全然違いますよ。本当に永遠に目を留め始めたら、全く違うことを神は語ってくるし、見える世界が変わってきます。で私たちはその永遠に目を留めて、ぜひね、歩むことをこの機会に、ぜひ死の前に乗ってほしいなというふうに思います。きっと神様があなたにそこで語ることがあり、その時初めて見えてくる、この終わりの時代に生きる私たちの使命、教会を土台とした使命や召しが必ずあると思います。そこに生きる時ね、お互い輝けるし、人々に神の愛が、命が流れていくことをね、ぜひ覚えていてください。お祈りします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。私たちは救われて命を与えられました。いつか天に行くと思っています。その通りです。でもすでに私たちは永遠の存在として神様が生かしてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。殉教者たちもそのことを知っていましたし、信仰の先輩たちもそのことを知っていたんだと思います。私たちの霊にもそれを開いてくださって、永遠を見ながら歩むことができるように、とても導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。